皆さんおはようございます。先週火曜日の、新年礼拝に来られなかった方、新年明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。教会の暦には救い主の到来を待ち望む大降節に始まって、そして、降誕節、クリスマス、そして公言説、または権言説と呼びます。そして今年は、まだ年間手帳が白紙の方はどうぞ書いてください。3月6日からレント、四旬節が始まります。イースターは今年は4月の21日になりますけれども、3月6日から4月20日が四旬節、レントになります。そして復活祭、イースターが今年は4月21日、その後50日、五旬節を、聖霊降臨日として6月9日に、覚えます。こうしてこの教会では、この教会の暦を通して主イエスキリストの生涯とその死を1年を通して覚えます。東方教会の伝統では、降誕節の12月25日より数えて12日目、すなわち今日1月6日を降言節または権言節と定めています。ですから今年はちょうどこの1月6日が聖日、主日礼拝をこの降言節を覚える日として持つことができます。降言、公に現れる、または権言という言葉には、新約聖書で用いられているエピファという語源を持っています。それは何かの本質や意味を突然理解し悟ることを意味しています。何かの本質を突然理解して悟ること。後ろに座っている方、野口さんから見てここに飾られている花瓶はガラスの花瓶に見えるでしょうか。今いきなり聞かれても、ガラスの花瓶、近くに来て後で見てほしいんですけど、私も第一の時に気がつかなかったんですけど、プラスチックの容器に入ってるだけなんですね。でも綺麗なガラスの容器に見えますよね、多分遠くから見て。でも近くに来て初めて手で触って確認して、あ、これはガラスじゃないんだっていうことに気がつく、まあ、そんなことでしょうかね。本質に気がつく。新約聖書の第一テモテの手紙第一の1章の10節で、主イエスの現れとしてこの言葉が、同じ言葉が用いられています。あ、ごめんなさいね、テモテの第2でした。第2テモテ1章の10節読みします。テモテの手紙第21章10節、今私たちの救い主キリストイエスの現れによって明らかにされました。キリストは死を滅ぼし、福音によって命と不滅を明らかに示されたのです。現れを意味する言葉がここで使われています。この言葉、救い主の到来、イエス・キリストが救い主として現れてくださった。また神の恵みと愛の現れ。さらに世の終わりにおけるキリストの再臨、再び現れてくださる。その時に至るまで新約聖書において広く用いられています。今朝はご一緒に旧約聖書のイザヤ書60章1節から6節を通して、神の輝く栄光がどのように公に表されているかを学んでいきたいと思います。私たちがこの降言節を覚えることを共に考えていきたいと思います。お祈りいたします。 恵み深く憐れみ深い愛する天の父なる神様、あなたのお名前を褒めたたえます。今朝あなたが私たち一人一人をこの第二礼拝へと招き導いてくださりありがとうございます。主よ、どうぞ今朝もあなたがそれぞれの必要をよくご存知ですから、それぞれに必要な御言葉の糧を聖書の言葉を通して語りかけてください。あなたの導きの言葉を、あなたの戒めの言葉を、あなたの励ましの言葉を、あなたの慰めの言葉を、あなたの癒しの言葉を、そしてあなたの救いの言葉をどうぞ今朝も聖書の言葉を通してあなたが一人一人に語りかけてください。願わくば助け主聖霊の働きが私たちの心のうちに自由にありますように。また語る者もどうぞあなたが清め、あなたの御言葉を忠実に解き明かすことができるように、あなたの知恵と力を与えてください。今朝のメッセージの時をあなたにお委ねし、感謝して私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。聖書をお持ちの方は旧約聖書イザヤ書60章1節から6節見てまいります。開くください。もう一度最初の1節から3節を読みします。起きよ輝け、まことにあなたの光が来る。主の栄光があなたの上に輝く。見よ、闇が地を覆っている。暗黒が諸国の民を、しかしあなたの上に主が輝き、主の栄光があなたの上に現れる。国々はあなたの光の内を歩み、王たちはあなたの輝きに照らされて歩む。起きよ輝け、英語では Rise and Shine という言葉が書かれてますけど、高校生の時に初めてアメリカに行ってですね、留学してた時にですね、いきなり家の人が、モストファミリーの人が朝 Rise and Shine って言うんです。それくらい有名な言葉だと思います。英語の方にとってイギリスではワイズンシャインというのを言うことか分かりますか。起きよ輝け、第3版では起きよ光を放て、朝起きて元気に輝いて一日を始める、そういうことだと思います。イザヤ書60章全体にこの光とか輝き輝け、また栄光という言葉が幾度も記されています。預言者イザヤは、起きよ輝け、光の源である神の栄光に照らし出されるイスラエルのために、神の栄光を反照する、この反射することを命じています。すべての人を照らすための誠の光がこの世に来られる、すべての人を照らす誠の光として来られた救い主イエスは、この世の光であるご自分を従う者に命の光を与えられること。そのことを新約聖書のヨハネの福音書8章12節で次のように約束しています。ヨハネの福音書8章12節。私は世の光です。私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく、命の光を持ちます。現代の私たちにとってもイザヤ書の言葉は真実です。天地創造の時より光の源であり、神の栄光の現れとしてこの世に来られた救い主イエスを信じ受け入れた者は、誰でも輝く主の栄光を受け取ることができます。罪と死の滅びに支配された暗闇の世界の中で命の光を持つキリスト者は、まことの光、世の光、そして命の光である主イエスを 反射するというか、証しすることによってイスラエルの民と同じように神の栄光を輝かせることが求められています。キリストをキリスト者として証ししていくということは、その栄光を輝かせていくことになります。2番目の命令形の言葉が4節に記されています。目を上げてあたりを見渡せ。2つ目の命令が記されています。4節から6節を読みします。目を上げてあたりを見渡せ。彼らは皆集まってあなたのもとに来る。あなたの息子たちは遠くから来る。私、娘たちは脇に抱かれながら。その時あなたはこれを見て晴れやかになり、心は震えて喜ぶ。それは海の富があなたのところに移され、国々の財宝もあなたのもとに来るからだ。ラクダの大群がメディアンとエファの若いラクダがあなたのところを覆い尽くす。これらシェバから来る者は皆金と友好を携えて主の誉れを述べ伝える。預言者イザヤが活躍した紀元前750年以降の敵国バビロンの捕囚からの解放の預言、そして慰めのメッセージがイザヤ書の40章以降に記されています。これらは敵国による捕囚からの解放にとどまらず、罪の虜からの解放を予言しています。受難週によく読まれるイザヤ書53章の4節から6節では、すべての人を罪の虜から解放するために贖い主として十字架にかかり死んでくださった救い主が予言されています。バビロンの捕囚からの解放はイスラエルの民のエルサレムへの帰還と、そして神殿の回復をもたらしました。けれども仲介書にはイザヤ書60章においてはバビロンの捕囚からの解放ではなくて、終末の日に主に立ち返った異邦人たちがシオン、すなわちエルサレムを目指して全地から集まってくる情景が予言されている、記されていました。救い主イエスによる霊的安息への回復を指し示す、もっと終末的にそして永遠的安息と天の御国での救いの完成に及ぶスケールの大きな予言がこのイザヤ書の40章から66章、最後の66章までに記されていることになります。新約聖書の観点からこのイザヤ書の60章を読んでみることをお勧めしたいと思います。マタイの福音書2章1節から12節には、主イエスが誕生した後に東方の博士たちが黄金有効持ち役を持って、この贈り物を持って救い主を礼拝するためにやってきたことが記されています。聖書のどこにも三人って言葉はないんですけども、三つの贈り物を持ってきたので、多分三人博士がいたんじゃないかということで、東方の博士たちは三人として知られています。彼らはユダヤ人ではない異邦人の博士たちが輝く星に導かれて救い主に礼拝を捧げる喜びと期待を持って遠方から訪ねてきました。特にこの60章、イザヤ書の60章の5節と比較して読むときに、主イエスの最初の到来と同じように、この世の終わりの日、主イエスが再び神の栄光を輝かせて現れるときに、多くの異邦人たちが金や乳香を携えて、贈り物を携えて神を礼拝するために来ることがここで予言されています。6 60章3節には救われた者の輝きに導かれた諸国の王たちが海の富、国々の財宝を携えてくること、週末の日に主に立ち返る異邦人が全地からシオンへ、新しいエルサレムへ集まってくる情景が予言されています。週末のこの世の終わりの日の情景を記しているヨハネの福音書の20あごめんなさいヨハネの黙示録の21章1節2節と22節23節を読みしたいと思います。ヨハネの黙示録21章1節、また私は新しい天と新しい地を見た。以前の天と以前の地は過ぎ去り、もはや海もない。私はまた聖なる都、新しいエルサレムが夫のために飾られた花嫁のように整えられて、神の身元から天から下ってくるのを見た。22節、私はこの都の中に神殿を見なかった。全能の神である主と子羊が都の神殿だからである。都はこれを照らす太陽も月も必要としない。神の栄光が都を照らし、子羊が都の明かりだからである。週末の日の聖なる都、新しいエルサレムに輝く主の栄光が、このイザヤ書65節の前半の晴れやかに心が震えて喜んでいる、注釈のついている聖書をお持ちの方は下をご説明ますと、広くなると直訳の意味が書かれていますけど、心が広くなる、人々の心が広くなることの情景が描かれています。もう一度この五節を読みします。その時あなたはこれを見て晴れやかになり、心は震えて喜ぶ。それは海の富があなたのところに移され、国々の財宝もあなたのもとに来るからだ。今朝1月の最初の聖日礼拝ですから、これより聖餐式の時を分かち合います。冒頭でも話したように、今朝は主イエスキリストのこの光源を覚える日です。三位一体の創造主なる神が罪と死の滅びのために堕落したこの暗闇の世界に、世の光、命の光、そして全ての人を照らすための誠の光として来てくださったことを、まず私たちは感謝したいと思います。ご自身の栄光を表すために、世の光、命の光として来てくださった。私たちの罪のあがないのために十字架で裂かれた体を象徴するパンを食べ、私たちの罪の汚れを清めるために流された血潮を象徴する杯を飲むために、主イエスの栄光が輝くあがないの技を、十字架の技を確認したいと思います。また私たちも主の栄光を輝かせるために、神の愛と恵みが現れている救いの福音を共に述べ伝えていきたいと思います。主の死を告げ知らせる者として、死に勝利し復活され、今私たちのうちに住んでくださっている主の臨在に感謝して、主イエスの栄光の輝きを放つ者として、この信念を忠実に歩んでいくことができるように、共に祈り求めたいと思います。まだ主イエスキリストを救い主として信じ受け入れてない方がいらっしゃるならば、神の栄光が救いの十字架に表されていることを心に留め、今もあなたの心の扉を叩いてくださっている、そして神の国へ入ることを招いてくださっている救い主に、心を広く開けて答えることができるように願っています。先ほど読みしたヨハネの黙示録3章20節を読みします。見よ、私は戸の外に立って叩いている。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私はその人のところに入って、 彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をする。それぞれの家族や友人が心の扉を開いて救い主、信じ受け入れることができるように、主の栄光を共に輝かすことができるように、今年も主に祈り続けていきたいと思います。お祈りいたします。起きよ、輝け、まことにあなたの光が来る。主の栄光があなたの上に輝く。目を上げて辺りを見渡せ。彼らは皆集まってあなたのもとに来る。あなたの息子たちは遠くから来る。娘たちは脇に抱かれながら。恵み深く憐れみ深い天の父なる神様、あなたのお名前を褒めたたえます。今朝のイザヤ書60章の御言葉をありがとうございます。新年の最初の聖日の礼拝をあなたの講言を覚えることから始めることができたことを感謝いたします。あなたが私たちの上にあなたの栄光を輝かしてくださること、あなたが世の光、命の光、そして全てのものを照らす光としてこの世に来てくださったことを覚え感謝いたします。どうぞあなたを信じ受け入れた者のうちにこの命の光が輝くことができるように助け導いてください。私をどうぞ、まだあなたを信じてない方がいらっしゃるならば、あなたの招きの言葉に応えて、あなたの栄光を受け、共にあなたの栄光を表す者として変えられていくことができるように続けて導いてください。今朝これより聖餐の時を分かち合います。あなたが私たちの罪をなまないために十字架にかかり、命を捨て私たちを救うために死んでくださったことを覚え、この十字架における裂かれたあなたの体を分かち合い、またあなたが流された血潮を覚えます。どうぞこの時はあなたが清め、それぞれがあなたの前にへり下り、今ひとときそれぞれの心の内をよく吟味することができますように、あなたの前に言い争わなくてはならないそれぞれの弱さを、また罪の告白を持ち、あなたから許しを受け、この聖餐に預かることができますように、またそれぞれが救いの恵みを確認し、あなたがもう一度この世に来てくださるときに栄光を表してくださることを待ち望みつつ、そのことを覚えてこの聖餐に預かることができるように助け導いてください。今朝の御言葉を感謝し、これより持たれる聖餐の時をあなたにおいだねして、私たちの救い主イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。